ただいま5月25日夜8時、マジックワンズプレゼンツ開運フェスティバルの時間がやってまいりました。こんばんは、開運伝道師の福田修山でございます。メンバーはヨハン&アク&クレールでお届けいたします。こんばんは、ということで。
こんばんは。はい、こんばんは。
こんばんは。
何その間。あかんで、もっと積極的にラジオに参加して、声を。
いつもこんばんはの時待ってくれるような気はしたんですけども、そういう感じです。
はい、ということで、まあ令和最初の放送ということでね、さっき言ってたんですけど、令和になってからまだ1ヶ月経ってないんやなと、まあね、そういうことですよ。
そうですね、
はい、まあ、結構馴染みがあるということですね。
まあ、かっこいい名前ですよね。
会話が噛み合ってないんだけど。大丈夫か。
馴染みはまだないですからね。
ああ、そうですか。はい、ということで、まあね、令和になったからには、令和なりのね、こう、新時代にふさわしいラジオにしていかないといけないなと思っておりましてね、それぞれね、こう、意気込みをね、こう言っていってほしいなと思うんですが、まあ代表して、アクアクさん、最初を引き切っていただきたいんですけれども。
なるほど、
はい、
まあそうですね。抱負ですよね。
抱負、はい、
抱負、まあ、僕は結構、うんうん、こう見えて頼られるのが好きなので、
お
う、ちょっと
頼るわ、ほんなら
頼られるような頼られるような男に、あの難しい方の男って感じになりたいですね。
あ、漢字の漢と書くやつですか。
そうですね。
あ、なるほど、わかりました。じゃあもうどんどんね、難しい話も振っていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。
いや、それはちょっとどうかな。
はい、はい、もうよろしくお願いします。
じゃあ、
クレールさんはどんな感じでしょうか。
はい、私はちょっと悩んだんですけれども、
はい、
24歳で、うん、もうすぐお肌の曲がり角とか、いろいろこう女性的には、
はあ、
自分にかける時間を増やしていくべき時期かなと思い始めまして、
はい、
最近にわかに美容にも興味が出てきたので、
はい、
これまで全くなかったものが、
はい、
そういう方面も頑張っていきたいと思います。
このラジオに向けての抱負を語ってくださいって言ったら、結構個人的な抱負が返ってきたということになりましたが、まあ、頑張っていただきたいなと。
ありがとうございます。
川さんは、
はい、
他でしょう。はい、
僕は、はい、ハンバーガーがすごく好きなんですけど。
ああ、はいはい。今もハンバーガーの T シャツ着てますもんね。
はい。
はい、
はい、大きいハンバーガーだと、
はい、
具のすべてが一口で入りきらないんですよね。
おお、そうそう、ね。
パンだけしか口に入らないとかっていうケースが、うん、まあ、多々あるので、
はい、
これをなんとかして、うん、一口で最大の旨味を、
はい、
まあ、味わえるようになりたいなと、思います。
はい。
また
ラジオと関係ないこと言ってるやん。みんなこのラジオに対する思いはね、ね、頼られたい男、なんか言って
あ
ってください。
まだちょっとラジオに関係ありそうですもんね。
そう
全然考えてなかったですけどね。
ね、ほんま、はい、まあ、僕個人で言うと、ちょっとね、あーとか、とか、やったら語尾に根をつけるとか、そういうこう話の癖が割とこうありまして、こうっていうのとかもあるかもしれないですね。そういうこう無駄な言葉をなくですね、でまたね、言うてるかもしれないですけど、まあ、できるだけ滑舌よく癖なく伝えたいことを伝わりやすい、話し口調で話せる人になりたいなと、そういうところを目指していきたいなと思っております。よろしくお願いいたします。はい、と並びにですね、ヨハンさん先日誕生日だったそうで、おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。
おいくつで。
31です。
はい、もうね、男としてしっかりと社会にね、もう十分、ね、こう認められるというか、大人扱い、まだ20代はね、ちょっとね、子供扱いされる部分もあったかと思うんですが、まあ、いよいよというところで31歳になった、
はい、
その抱負をですね、
はい、
言っていただきたいと思います。
そうですね、
はい、
やっぱりハンバーガーの
一
口にかけるエネルギーっていうのを高めていきたいなっていう思いは変わらないです
。わかりました、
はい、
ね、一貫性があって素晴らしいと思います。
はい、
はい、ということで、こういうメンバーでまだね、レアでやっていきたいと思います。ということで、福田修山の
開運フェスティバル、
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
アトクレールの開運朗読コーナー。このコーナーはアクアトクレールの朗読によって皆様に開運していただくコーナーとなっております。朗読の原稿はアクアの兄のヨハンが書いてくれました。今日はどんな文章なんでしょうか。
今日は、2人の息をどれだけ合わせられるかみたいな文章になってると思います。
それぞれの技術というよりかはコンビネーションが、はい、
そうですね、
求められるというところで、はいはい、赤さんどんな練習してる、どんな感じでした。
今、
は
い、すごい大事なことを聞きましたね。
お
コンビネーションがちょっと意識してないところだったので。
あ、そうですか、まあ
はい、そうですね、難しい感じはあります、う
んうん、はい、
そのそうですね、まあ、事前に相談とかもして、はい、まあ、それでもちょっと難しいなという話はしてたんですけども、
はい、
ただコンビネーションなんですね。
はい、
わかりました。
クレールさんは、
はい、今回はどちらかというとアクア君の方が大変なので、
はい、
私はベース愛の手という感じなので、
はい、
サポート役みたいな感じで頑張っていきたいと。
なんか餅つきみたいな感じイメージですね。
そうですね、
はい、わかりました、はい、じゃあ2人のコンビネーションに注意し注目して聞いていただきたいと思います。お願いします。
スーパースピード寿司ボーイインタビュー。
ハマチ、
はいどうぞ。
小肌、
はいどうぞ。
イクラ、
はいどうぞ。
カッパ、
はいどうぞ。
早いでしょう。彼が当店の誇る日本最速の寿司職人、握り山速度です。
ご紹介に預かりました握り山速度、22歳です。早いに温度の度で速度です。本日はよろしくお願いします。
速度って名前変わってると思いませんでした？これ本名なんですよね、速度くん。
はい、自分も幼い頃はこの名前が苦手だったんですけど、父のチーターよりも早くという思いが込められた名前に次第に愛着が湧いてきまして、あ、彼女はソウくんと呼んでくれます。
速度くん、そこまでは聞いてない。
すいません、勢い余って。
握り山速度ってすごくハードルの高い名前ですけど、全然名前負けしてません。握りに限らずあらゆる行動が早いんです。勢い余ってやりすぎることもあるんですけどね、さっきみたいに。
あ、自分茶碗蒸し2秒で作れます。少々お待ちください。
これね、2秒なのに中までちゃんと蒸せてるんですよ。もちろん作り置きじゃ。
お待たせしました。
ほら、もう出来上がったんですけど、蒸し時間は早くしようがないはずなのに不思議ですよね。せっかくですので召し上がってくださいね。あれ、速度くん、茶碗蒸しの表面がやけにボコボコしてない？
銀杏80個入ってます。
やりすぎ。
はい、ということで、そうしましたら、感想の方、当番組プロデューサー流さん、お願いいたします。
はい、こんばんは、長谷です。
こんばんは。
はい、令和になって初めての放送ということで、
はい、
はい、別に何も変わってませんけど、
心意気は変わってますか？
いや、変わらない方がいいんじゃないでしょうか、この番組は。あの、今回のですね、はい、まあ、テーマというか、はい、あの、内容ですね、
はい、
まあ、僕の好きなパターンなんですね、これ。
はい、
ちょっと早口を、はい。好きというか、まあ、自分が苦手なんで、これは興味があるんです、
はい、
で、まあ、早口何回か僕も原稿を作りましたけど、あの、もうこれ見事に言えてるんですけども、
はい、
今日の場合ですね、はい、なんか、主人公ちょっともうちょっと若いんかなというのでですね、あの、アクア君のですね、
はい、
普通の声でやった方が良かったんじゃないかな。
なるほど。
あの、澄んだ声なんで今日はあの別におっさん語いらんかったんじゃないかなと、はい、思いますけど、でも、まあ、あの、その早くね、噛まないで、
うん、
言えるっていうのはもう確かに羨ましいですね。はい、見事です。
はい、わかりました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、あの、なんて言うんでしょうね、こう親にね、そういう期待を託されて、希望を託されて名前つけられるということは、まあ、阪神タイガースでいうと、まあ、もうね、あの、今は阪神タイガースではないんですが、こう藤川球児という投手がいまして、もう名前が球児なんですよね。でそういう名前を付けられて、しっかりと本当にプロ野球選手になって阪神でもう大活躍されてというところで期待に応えるというところで、速度君もね、
はい、
あの、立派にお父さんの期待に応えられたと。ただもうこの握り山だけはね、もうこれはもう先祖代々の何かがあったのでしょうね、そういう。
そうですね、はい、僕もそう思います。
はい、わかりました。まあ、あとはその茶碗蒸しのボコボコになるっていうのは、まあ、あの、ね、こうゆっくり時間をかけてやると中に空気が入らず綺麗な表面平らな茶碗蒸しが出来上がると思うんですけど、
はい、
まあ、あの、時間をかけすぎたら茶碗蒸しが、
はい、
あの、ボコボコになるところを、その早すぎたために茶碗蒸しの表面がボコボコになったと 思いきや、はい、速度くんはしっかりとそこはあのクリアしてて、ボコボコになった原因は銀杏のせいであったと。
そうですね、
はい、
はい、あの
分かりました
。そこまではちょっと考えてなかったんですけども、
はい、はい、もう素晴らしい、あの、はい、速度くん の、ね、あの成長具合だと思いました、はい、ということで、アクアトクレールの開運朗読コーナーでした。月刊集団ダイジェスト、このコーナーは福田集団が来月の開運法をお届けするコーナーでございますということでですね、6月ということになります。6月はですね、一番あの1年の、ね、こう折り返しのタイミングということになりまして、注目すべき日が結構あります。まずですね、6日が芒種というですね、太陽光景75度頃、ということで稲の、植物、稲科の植物、米とか麦科の種をまく頃というところの食料的なところの、非常に意味の深いタイミングがやってくるというところと、6月7日が旧暦端午の節句ということで、旧暦5月5日ですね、このタイミングに当たりますので、その単語のすることをね、もう一度していただいて、子供の日にしたようなことをもう一度していただくと、こう本来の意味合いに近くなるということですね。そして6月10日が時の記念日というところと、11日が入梅というですね、あの、まあ、暦の上での梅雨入りということになります。そして16日が父の日というところとですね、22日が夏至というところと、30日が名護市の祓えというところになっております。ということで、まあ、そういうね、6月なんですけれども、まあ、昔の言い方では水月という言い方がありまして、梅雨のタイミングなのに、まあ、水のない月と書くということになっております。まあ、これは諸説ありまして、旧暦の6月というのは、梅雨が明けたタイミングというところで、水が、ね、まあ、雨が降りにくいというような意味合いであったりですとか、まあ、田植えのタイミングにもなりますので、水の月という意味合いから、水月という転じて、表現するようになったと。10月が神奈月が、まあ、神様が出雲に集まるから神奈月という説と、まあ、神様の、ね、月ということで、まあ、神の月から神奈月と、呼ばれるようになったという説があるという話なんですけれども、今回のその水月っていうのも、まあ、水の月からの転用という説もあるということですね。まあ、我々にとっては、ね、この水の月ということで良いかなと思います。もともとは、旧暦の5月あたりが梅雨になりましてですね、さみだれという言葉は梅雨の雨というような意味になりますので、まあ、そのようなタイミングのは、まあまあ、あの頭の片隅に置いておいていただければと思います。ということで、6月といえばね、梅雨になるんですけれども、まあ、本当にね、田植えに重要な水になりますので、恵みの雨になるということですね。またこの時期はですね、梅の実が実る時期ということになりまして、梅の実が実る雨というところで、こう、梅雨と書いてね、梅雨と読むというような感じですね。なぜこれを梅雨と読むようになったかというと、こう雨水が垂れる滴るね、お梅雨というところですね。その辺から梅雨と呼ばれるようになったと言われています。まあ、こういうね、暖かくなりつつも水がちょっと多いということで、ものにカビが生えやすくなったりとかですね、まあ、陰と陽であれば陽の気がちょっとね、溜まりやすいというような季節にもなってしまいます。停滞前線、前線とかいう言葉もありますが、物事とかね、感情面とかも停滞しがちになる傾向もありますので、まあ、あの対策としましてはね、髪の毛を切ったりとかですね、お風呂とかトイレ、キッチンのね、水回りの掃除とかもおすすめになります。またね、こう心身の浄化とかにもね、もってこいのね、やるべき、やった方がいい季節になっております。というのも、1年の折り返しになるんですよね、6月というのは。そこでね、このまあ、12月の大掃除のプチ版というような意味合いであったりですとか、6月の30日には名護市の祓えというですね、イベントがありまして、この半年間の汚れを払うというような意味合いになりますので、まあ、神社とかですね、にそういう こう血の輪をくぐるみたいなイベントがありますので、そういうのに参加したりするのもおすすめでございます。またですね、6月というのはね、正月にね、 1年の刑は元旦にありみたいな言葉がありますけれども、まあ、そういうののね、半年経って、どんな感じなのかなとチェックするような時期にも当たります。まあ、会社でいうとまあ中間決算みたいなことですね。まあ、1年のね、半分を振り返ってですね、反省するなりですね、こう改めるところなりとかいうところでね、後半に生かしていっていただきたいと思います。そういうね、まあ心の整理であったりとかですね、まあ、実際の物事の整理みたいなのをね、するのに良いタイミングかなと思います。また、6月には夏至というものがあります。今年は22日ですね。だいたい21日の年が多いんですけれども、今年は22日ということになっております。これも太陽の角度の話なので、まあ、そこのちょうど来るところが どっちの日かというところですね。まあ地球と太陽のこう位置関係の話であります。これによってですね、日照時間が決まるということになりますので、1日の日照時間が一番長い日ということですね。太陽のパワーをね、一番長い間いただける日になるということで、太陽の恵みに感謝して過ごすというところになると思います。もう一つね、大きなイベントがあります。6月10日時の記念日というところで、まあ、そんなにもメジャーではないような、イベントではあるんですけれども、天智天皇というですね、天皇がですね、西暦でいうとこの671年、4月25日、旧暦のね、4月26日、この今の暦に直すと、この6月10日ということになるんですけれども、水時計を設置してですね、初めて鐘を打って時を知らせたという日本書紀の故事にちなんで、この日を時の記念日としております。ですね、ですので、この1年の折り返しであったりとかですね、太陽のちょうど折り返しであったりとか、そういうタイミングだったり、この時の記念日というところでね、時とかタイミング、そういうところをね、意識していただきたい、なんていうんでしょうね、こう、1ヶ月になると、なってほしいなと。特にね、この兵庫県の方とかは、この東経135度にこう、通ってるわけですよね。こう明石とかですね、西脇とかがちょうど135度のところになってですね、まあ、日本標準時の上にお住まいになってると思われてね、といいと思います。そういうね、あの日本の中心的なところでですね、時を意識するというところで、またその夏至であったりですとか、一年の折り返しであったりとか、改めてね、時間の折り返しのところを意識して過ごしていただければ、より良い一年の折り返しになりね、素晴らしい、後半につながるかなと思います。またあの旧暦の話に戻しますと、旧暦の5月5日にですねなるということになります。この、まあ、あの柏餅とかですね、この柏餅っていうのは新芽が育つまで古い葉が落ちないところからね、子孫繁栄とかいう縁起を担いだものとかですね、またこういうジメジメした季節にですね、この勝負ということで、まあ、薬草湯に入ってですね、健康に願うとかいうことでですね、もう一度ですね、あの子供の日のイベントとかを旧暦の5月5日ですね、今年でいうところの6月7日に、そういうイベントをねもう一度行っていただければ、ね、より良いね活性化に向かって進んでいけると思います。まあ、その辺をね意識して過ごしていただければ、より良い1年の折り返しになると思います。ということで、月刊秋山ダイジェストのコーナーでした。月占いのコーナー。このコーナーは来月1ヶ月間の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべでございます。それでは早速行ってみましょう。6月の運勢です。
1月生まれの人、仕事運、勉強運、健康運が20丸、恋愛運、金運が花丸です。
はい、1月の生まれの方は信頼が厚く全てが順調に進む時になります。ただし独断は NG、堅実かつ臨機応変に進むことが開運のポイントになります。
絶好調の今を生かしましょう。
2月生まれの人、恋愛運、 が三角、仕事運、勉強運が三角、金運が三角、健康運が三角です。
はい、2月生まれの方はですね、無理をしなければ順調な時になります。自分が出しゃばることは NG、 過去に決めた方針を変えずに進むことが開運のポイントになります。
決意を揺るがさず縁の下の力持ちに徹しましょう。
3月生まれの人、金運が×、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が三角です。
はい、3月生まれの方はですね、あなたの窮屈さ、完璧さ、潔癖さ、期待値の高さなどがですね、周りをうんざりさせているような時ですね、堅苦しすぎる姿勢は NG になります。柔軟さと寛容さを身につけることが開運のポイントになります。
考えもしなかった意見に光るものがあるかもしれません。
4月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、4月生まれの方はですね、生みの苦しみに耐える時になります。むやみやたらと動き回ることは NG、 周囲を引き立てることが開運のポイントになります。
ぼーっとしてる中から生まれるものもあります。
5月生まれの人、恋愛運が三角、仕事運、勉強運、健康運が三角、金運が×です。
はい、5月生まれの方はですね、信頼を失う恐れのある時になってしまいます。調子に乗っておごり高ぶることは NG、 謙虚さを忘れず、柔和な姿勢を心がけることが開運のポイントになっております。
大きく見せないように意識しましょう。
6月生まれの人、金運が×、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が三角です。
はい、6月生まれの方はですね、実力不足で苦しむ時になります。自己過信と欲張りは NG、 足元を固めることが開運のポイントになります。
協力と謙虚な姿勢で足りない部分はカバーできます。
7月生まれの人、仕事運、勉強運、金運、健康運が二重丸、恋愛運が花丸です。
はい、7月生まれの方はですね、努力が実を結ぶ時になります。私利私欲を持つことは NG、 人を喜ばせることが開運のポイントになります。
公のためを思って行動してください。
8月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、8月生まれの方は内部の衝突に注意するべき時になります。自己過信は NG、謙虚な気持ちで人の話を聞くことが開運のポイントになります。
まずは耳を傾けることで変化があるかもしれません。
9月生まれの人、金運が三角、恋愛運、仕事運、勉強運が丸、健康運が二重丸です。
はい、9月生まれの方は誠意を尽くすことで問題が解決する時になります。焦りは NG、 落ち着いてことに当たることが開運のポイントになります。
気持ちは伝わります。
10月生まれの人、金運が×、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が三角です。
はい、10月生まれの方はですね、実力不足で苦しむ時になってしまいます。自己過信と欲張りは NG、 足元を固めることが開運のポイントになります。
得意な部分を持ち寄ってフォローし合いましょう。
11月生まれの人、健康運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が二重丸です。
はい、11月生まれの方はあなたの人柄が評価される時になります。何事も極端に走ることは NG、 節度を守ることが開運のポイントになります。
高評価を得られる人柄を目指しましょう。
12月生まれの人、健康運が三角、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が丸です。
はい、12月生まれの方は有力な助っ人が現れ困難を打開できる時になります。ここで手を抜くことは NG、 もう一頑張りすることが開運のポイントになります。
必ず道は開けます。
はい、ということで1月から12月の方まで、ざっと行きましたけれども、トータルとしてですね、全ての方に言えるような大きめな流れをお伝えしたいと思います。まあ、全体としては、こうどんどん良くなっていってるような、タイミングになります。しかしですね、良くなっていってるけれども、まあ、まだまだなところもありましてですね、前からの問題が多少残っているというようなところですね。まあ、それをどうクリアしていくとかというところなんですけれども、有力者であったりですね、協力者、力のある人にですね、助けを求めるというところとですね、まあ、自分のね、自分だけで何でもかんでもやろうとせずにですね、人の強みとね、自分の強みをこう掛け合わせるというかですね、まあ、素直になって協力を仰ぐというところが一つ、ポイントになります。また人の意見をね、こう素直に、そういうね、目上の方の、アドバイスを素直に聞くというところも一つ大事なポイントになってきます。 それ以外ではね、ちょっとこう誘惑みたいなものも増えてくるようなタイミングになります。そういうのからね、この自分をこう守るというか避けるというかですね、こう自分をしっかり持って目標を目的に向かって進んでいくというようなところが大事になってくるかなと思います。まあ、その辺をね、しっかりしていただければより良いですね。6月を過ごせて、素晴らしい7月になるということですね。またね、こう7月からというのは、まあ、1年の後半のスタートのタイミングになるんですね。こういう、まあ、下半期というところで、こういうタイミングでですね、もう心機一転、フレッシュな気持ちでね、後半をスタートするということですね。まあ、そのためには、6月をきっちりと過ごしていくということですね。まあ、そういうのにね、こう邪魔になってくるというか、こう運気的に、マイナス要素を、もたらすというのがね、この一つ梅雨というところで、まあ雨自体はすごいね、こう恵みの雨で、田植えに必要であったりですとか、非常にありがたくて大切なものなんですけれども、まあ、陽の気陰の気という二つのね、陰と陽の考え方で言うと、この、まあ、陰がちょっと強くなるというところですね。まあ、そこをですね、まあ、掃除なりね、こうあとはね、こう心身をね、綺麗にするとか、そういう身辺整理であったりだとか、まあ、その辺のですね、ことによってこの陰気を晴らしていただいて、6月を過ごしていただくということでですね、1年の折り返しにしていただきたいということですね。はい、ということで今日お話しした内容やラジオのバックナンバーはマジックワンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は6月29日の午後8時からです。来月は皆さんがもっと開運しておりますように。それではまた来月最後の土曜日にお会いしましょう。福田修さんの
開運フェスティバル、
この番組は転ばぬ先の魔法の杖マジックワンズの提供でお送りいたしました。